さあまずは開幕戦から、
はい
はい、振り返っていきたいところなんですけれども、
はい、
まずは1日目の宇都宮クリテリウム、1位がマトリックスの吉田選手、そしてブリッジの最高位は5位のゆずる選手となりましたが、まあ、2連覇をかけての、
はい、そうですね、
はい、レースでしたがいかがでしたか。
いやもう、まあ、2連覇っていうプレッシャーはよりも何て言うんですかね、その地元だからその見せるレースをしなきゃいけない、まあ、見せるレースをしながら優勝しなきゃいけないっていう、そっちの何て言うんですか、責任みたいなのをやっぱりみんな感じてたと思うんですね。それでまあちょっと何て言うんですかね、こう前のめりになってしまっていた部分があったんじゃないかなっていうふうに思ってて、まあそれはどういうことかっていうと、こうレース中にまあ何が何でもこう逃げグループを作って、まあ逃げなきゃいけないだとか、そういうふうにのが頭の中にあったんで、とにかくこう何て言うんですかね、自分たちのこう残りの体力などを気にせずにこう、まあ闇雲にこうアタックを繰り返したようなところがあって、まあ最後そのゴールスプリントになるっていう時に、まあ肝心のこう足が結構削れた状態で、なかなかチーム全員でまとまることができなかったんで、まあもう少しそこでまとまってたら、ゆずるにまあ最低限表彰台、まあ優勝もできたんじゃないかなっていうふうに思うと、ちょっとこう悔しいですね。
そのチームのまとまりっていうのは、やっぱり新メンバーになってちょっと今までとはまた変化もあったんですか。
そうですね、まあ今年は去年以上にこう、まあ、平均年齢が若くて、
はい、
まあプロ1年目の選手だとか、まああまり J プロツアーを走ったことがないような選手、まあ新人の2人ですね、
はい、
まあ、新しい2人も20そこそこの年なので、まあ、なかなかそういう意味では、まあ、レース中に事細かに指示できればよかったんですけど、なかなかこう自分たちでこう考えて臨機応変に対応するっていうのが、まあ、できなかったかなっていうのは、まあ、正直なところありますね。
ただそれは今後改善されていくものですよね、きっと。
まあ、そうですね、僕たちはやっぱりその何かやろうとしていろいろチャレンジした結果こうやって失敗してるので、まあその挑戦して失敗したことから学べることっていうのは本当にたくさんあるんですよね、
はい、
なのでまああそこダメだった、ここダメだった、次はこうしようっていうのがもうたくさん出てきたので、しっかりミーティングもしましたし、まあ次回、まあ次のレースにまあ生かせるように、まあみんなでまあ頑張っていきたいですね。
一方でロードレースの方はどうでしたか。
そうですね、これ2日連続になってしまうんですけど、まあ、また失敗っていう形になってしまったレースで、まあ、その最後の上りで350メーターぐらい登って、はい、激坂を登ってゴールなんですけど、そこの上り始める手前までは本当に完璧な仕事をチームはしてくれて、まあ、僕が最後を狙っていくっていう話だったんですけど、
はい、
まあ、もう一人岡選手が何ていうんですかね、その先頭のグループに残っていて、
はい、
で彼とちょっと連携ミスがあって、まあゴールは3位っていう結果に終わってしまいましたね。
表彰台に上ってる時の増田選手が、いやもうこれは悔しい思いがかなり見えたといいますか。
まあ、今はその優勝したナスブラウゼンの吉岡選手におめでとうって心から言えるんですけど、やっぱりそのレース直後に負けたっていうのは、まあ自分たちが勝たなきゃいけないレースで負けたっていうのもありますし、すごい悔しい気持ちでいっぱいだったので、ね、なんかそこで顔に出さなきゃいいんですけど、なかなか下手なので悔しい気持ちがちょっとこう、まあ出てたかもしれないですね。
あの時は悔しい気持ちと次に、まあ、次のレースツールド栃木にどんな風に生かそうみたいなことも考えてはいたんですか。
はい、やっぱり、なんていうんですかね、そのレースはあんまり簡単に勝っているようなようだと、まあ、どうしても勝ちたいという気持ちが、モチベーションもやっぱり湧いてこなくなるものですし、
はい、
まあそこで負けてすごい悔しい思いをしたので、まあ、次は、まあ、自分たちが勝つぞっていう、まあ、なんていうんですかね、まあ、自分自身に誓いを立てたじゃないですけど、
うん、
まあ、そういう気持ちでしたね。はい、
次に向けての でもいいスタートと言いますかね、
うん、そうですね、はい、
3月は本当に増田選手自身の中でも一番大事な月というふうにおっしゃってますよね、
うん、そうですね、うん、一番大事な月と言っても過言ではないと思いますね、
うん、
まあ、今週末、まあ、金土日で、まあ、ツールド栃木っていう、
はい、
また UCI レース国際レースですよね、が開催されるので、まあ、ここも、うん、まあ、自分たちの地元でやるレースなので、まあ、どうしても勝ちたいっていう気持ちで、うん、まあ、チームメイトとみんなで、まあ、そういう話はしてますね、はい、
チームメイトの雰囲気はどうですか？
いやもう、うちのチームは雰囲気が悪くなるってことは、まあ、なかなかないので、
あ、
はい、まあ、とてもいいですし、まあ、ただ、その今レースに出られるメンバーが6人しかいないんですよね、はい、まあ、
海外に行ってますしね、
そうですね、海外に行ってるメンバーだとか怪我をしてる選手とかもいるので、だから今はこう誰一人例えば落車して怪我をしたりとかそういうのもできませんし、はい、まあ、体調を崩して、まあ、風邪とか、まあ、病気になったりもできませんし、まあ、その、うん、一人として替えが効かない状態なので、ちょっとそういった意味では緊張感はありますね、
うん、はい、いろんな意味でピリッとするところも、まあ、
ね、
自己管理もしつつ、
はい、そうですね、
その総合優勝を狙うためにはどういったところがポイントになると思いますか？はい、
うん、まあ、今回のツールド栃木に関して言えば難易度自体はとても、うん、まあ、まあ、簡単って言ったらちょっと語弊がありますけれども、決して高くはないコースなので、うん、まあ、誰にでもチャンスがある、
はい、
うん、コースだと思うんですよね。なので、うん、まあ、僕たちとしては、まあ、第一に総合優勝を目指して走りますし、はい、総合優勝を目指すということは3日間のステージレースなので、どこかでステージ優勝もしなきゃいけないと思うんですね、はい、まあ、だからステージ優勝も狙いながら、まあ、その先に総合優勝があると思って、まあ、まあ、鈴木譲選手だとか、まあ、岡選手も調子がいいですし、まあ、僕自身もとてもコンディションがいいので、まあ、その3名で、まあ、狙っていきたいですね。
特にライバルチームといいますか、こう、はい、ちょっと目立つとかこう気をつけてるチームなんていうのはありますか？
そうですね、まあ、マトリックスは今年すごく調子がいいのが分かりましたし、うん、まあ、あとは、うん、まあ、ナスブラーゼンも、まあ、吉岡選手先週勝ちましたし、
はい、
うん、まあ、海外から来るチームがどれぐらいの力量を持ってるかっていうのは、まあ、手を合わせてみないと、うん、分からない部分があるんですけれども、まあ、そこは、まあ、事前にしっかり情報収集して、まあ、そのあたりすごい監督が一生懸命いつもやってくれるので頼りにしてるんですけど、
はい、
まあ、あとは、うん、レース開始、まあ、1時間ぐらいで大体のこう力関係というのは分かると思うので、まあ、あとは、うん、まあ、自分たちの実力を 100% 発揮できるように努力するだけですね。
前日ミーティングでじゃあ情報収集しても、あとはスタートしてみないとという、
はい、そうです、
はい、応援してます本当に、
はい、頑張ります、
はいさあそれではコーナーに行きたいと思います。メンバーに聞いてみようです。ブリッチェのメンバーに普段聞けないあれこれ聞くコーナーなんですけれども、
はい、
先週岡選手が先月何キロ走りましたかということで、はい、まあ、2月は少し短かったんですけれども、
そうですね、まあ、雨が降ったり、まあ、気温が気象条件がもう例えばものすごい暑かったり寒かったりすると、はい、室内でのトレーニングも、まあ、やったりするので、一概には自転車だけで何キロ走ったとか、うんうん、そういうのは、まあ、その月によってまばらなバラバラなんですけれども、
はい、
まあ、おそらく2500キロ前後じゃないかなというふうに思いますね。
はあ、はあ、はい、まあ日割りすると、まあ、
大体ですね、大体
すごい感じになる。でも皆さんおっしゃるのが、増田選手って本当に練習量がすごいっていうことをお聞きするんですけれども、
はい、そうですね、もう自転車が好きすぎて、もう自転車の上に乗ってないと死んじゃうぐらいの性格なんで
途中で本当に嫌になることってないんですか？
本当に嫌になる時は ないですね、うん、うん、なんか足回してないとダメなんですかね。まあ、でも、うん、その、まあ、自転車に乗ると、
はい、
まあ、ストレスも発散できますし、
あ、
まあ、その仕事として今やってますけど、
はい、
あまり仕事っていう感覚はそんなにないって言ったら怒られるかな。なんだろうなもっとこう、うん、まあ、楽しいものだと思って、 まあ、日々苦しいこと、まあ、例えば肉体的に苦しくても楽しめて、まあ、取り組めてますね。
あ、はい、それって昔からですか？その練習量の多さとか好きだ、まあ、好きなのはね昔からでしょうけど。
そうですね、昔から、うん、まあ、競技を始める前に、まあ、ロードバイクを買った頃から、
はい、
結構その自転車で遠出するのは大好きで、うん、まあ、ロードバイク買う前もママチャリでよく海行ったり山行ったり友達とつるんでやってましたね。
へえ、うん、それが仕事、まあ、仕事っていうとまずあれですけれども、はい、本当プロになるっていうと、
うん、
本当に幸せですよね、そういう意味で。
そうですね、だから、うん、まあこの幸せな時間は、うん、まあ、やっぱり選手なのでいつか終わりが来るじゃないですか。だからその日までは、うん、まあ、後悔しないように一生懸命やっていたいなっていうふうな、うん、気持ちですね。
でもそのいつか終わりがあるってその、まあ、考えたくないですけれども、うん、まあ、だからこそその一日一日を貴重にしたりとか大切に過ごせたりするもんなんですかね。
はい、そうですね、なんか終わりをやっぱり意識すると、うん、なんか無駄にはできないなみたいな、そういう気持ちになれる気がしますね。うん、
いい言葉ですね。
まあ自分自身にも今こうやって、うん、まあ、今喋ってるのと同時に自分自身にも言い聞かせてます。
はい。はい、さあ、そして来週はゆずる選手がお越しいただくんですけれども、ゆずる選手に質問をお願いしていいですか。
そうですね。まあ、来週は、まあ、ちょうどツールド栃木が終わってすぐなんだと思うんで。
はい。
うん、まあ、
いよいよですよね。
どうやってリフレッシュしたみたいなことを聞きたいですね。
レースの翌日のリフレッシュ方法。
そうですね、はい。
増田選手はちなみに何してると思いますか？
レースの翌日は、まあ、でも全く自転車に乗らないってことはないと思いますね。まあ、だから1時間か、まあ、長くても2時間とか、軽く本当に何も考えずにサイクリングして、であとは、うん、なんだろうな、マッサージに行ったりとかするかもしれないですね。
自身のメンテナンスに。
まあ、そうですね、うんうん。意外とストレス発散できるんで、それも大好きですね。
ああ、じゃあ来週の、まあ、この時間はこういい気持ちでリラックスしていただけるように応援してます。
優勝できるように頑張ります。はい。